私のおすすめ。
お、先週に引き続き、
へい、
私のおすすめですね。
私のおすすめ、今回私のおすすめ、ワンコの私のおすすめを、ややこしいよね、これ。私のおすすめって、誰なんだって。
何何
ですけども、
はい。
ですね。今日ある人物をおすすめしたいと思って。
お、これ初めてのパターン。
初めてのパターン。
人物。
人物をご紹介したいと思いまして。
どなたでしょう。
地図を作った、伊能忠敬。という人物ご存知でしょうか。ご存知、
うん、伊能忠敬さん。
学校で習った伊能さん。伊能さん、
いや、もう伊能さん
でもなんか学校
学校で多分歴史で習ったと思う。
歴史か、
なんか歩いて計測して、うん、そうそうそう、すごい地図を、正確な地図を作ったみたいな。
そうなんですよ。
それね、なんかそういう うっすらとした知識
で、皆さん地図を作った人として伊能忠敬、うん、多分歴史とかでね、うん、覚えて伊能忠敬の漢字は覚えてると思うんですけど、みんなね書かない穴埋めとかでやらなきゃいけないから覚えてると思うんですけど、実はこの伊能忠敬さん、なんで私がこの人に着目するようになったかというと、私が別でやってますポッドキャスト、毎日やってるポッドキャストで、地図の日っていう日があったんですよ。4月19日が地図の日だったんですけども、
なんで、
はい、それが、なんで地図の日だったんだっけ、ね、なんか多分言ったんだけど忘れちゃった。
皆さんぜひ聞き直してみてください。
聞いてください。4月19日のポッドキャスト聞いてください。私が忘れてる。そう、その日にね、うん、地図の日っていうので、うん、地図を最初に作った人がね、伊能忠敬さんの話をちょっとしたのね、あまりにも歴史が深すぎて、私伊能さんのこと何も知らなかったんだなんてことにすごいびっくりしちゃって、多分みんなもびっくりするのと、伊能さんって地図を作った人っていうことでは有名で、で歩いて測りましたっていうのもみんな知ってるじゃない、だからすごい人なんだっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、伊能忠さんが地図を作るために測量の旅に出かけた年齢ってご存知ですか。
なんか、結構大人になっておじさん、
実は、地図を作る旅に出たのが57歳の時。
なんか57、まあ、今の57と当時の57歳違うからね。
しかも、彼は何がすごいっていうと、50歳までは全く測量の勉強をしたことがなかった。
そうなの。
それまではただただ商人であったり農民であったり小作人のまとめる人、地主さんみたいなんで、まあ、そこそこ裕福なお家でなんかね、土地を納めたりしてたんですけども、普通にそういう、なんて言うんだろう、
なんか大工さんとかだったら何かこう測ったりとかする道具もあったり、知識もあるかなと思った。全然関係ないんだ。
全然関係ないお仕事をしていたにもかかわらず、50歳でなぜじゃあ勉強を始めたかというと、50歳で息子に代を譲りまして、お家を家督を譲って隠居されたんですね。で隠居してこれからやっと自分の好きなことができる。もともと天文学とか歴学とかが好きで、もっと勉強したかったけども、今は仕事が大変だからっていうので後回しにしてて、やっと俺の時間が来たっていうので、
リタイアして好きなことできるぞ。
そうなんです、50歳を過ぎてから、なんと19歳年下の天文学者高橋義時という方にですね、弟子にしてくださいって言って、まあ、高橋さんも、いやジジイがね、死ぬ前の手土産としてちょっと趣味を持ちたいのかなと思って、あまりそんな真剣に取り合ってなかったけど、まあ勉強したいんだったらいいですよって言ったら、なんとこのおじいさんがもりもりと力をつけてですね、
もう
誰よりも勉強してめきめきと頭角を現し、もう高橋の師匠高橋義時師匠を超える勢いでやり始めましてですね、57歳の時に地図を作りたい。
やっぱりさ、好きな、ずっとやりたかったことだから、もう解放されて
天文学も同時に習い始めて、毎日天体観測もしてたんですって。で初めて金星の南中を発見したのも伊能忠敬さん。
あ、そうなの。
という
そんな天文学的な発見をしてるの。
で天文学を学ぶにつれて、地球の大きさってどれぐらいなんだろうっていうのが気になり始めて、地球の正しい大きさを知りたいっていうのが測量の始まりなんですよ。
きっかけはじゃあ天文学からだったんだね。
そうなんです、天文学からで、四五線ってあるじゃないですか、で四五線の正しい測り方っていうのがなくて当時、なんか結構ざっくりしてて、曖昧だったんですって。でそれがわからないと地球の大きさがわからない。正しい四五線を測るためには、まずはもっと小さい範囲で正しい測量を行えば地球全体の大きさがわかるんじゃないかっていうので、それで師匠と相談して、まずはじゃあ まあ、北海道エゾですね当時で言うと、うん、江戸からエゾぐらいの測量をして、
う
ん、それと照らし合わせたら正しい縮尺が分かるんじゃない、うん、なんか地球って丸いから普通にただ測っただけでは分からないし、うん、到底測れないじゃないですか、うん、その距離って、うん、からもうそれはじゃあ歩いて測って正しいこの、うんうん速度でこの出しを歩いて
歩幅で歩いて
歩幅で歩いて、うんね、地球の丸みを計算した時ある程度の距離があるからね、うん、そしたらちょっと誤差を修正できるから、うん、それの計算方法を生み出せば地球の大きさが分かるんじゃないか、うん、みたいなことから始まったんですってで政府になんか測りたいですって、うん、最初あんま相手にされなかったんですって、うん、なんか何言ってんだこいつみたいな感じで、う
ん、
いいじゃん別
におじいちゃんが何言ってんのって
無理だろうって言ってたんだけど、うん、まあいいよって言ってやっと許可を得て、うん、最初にまず北海道から、うん全て歩いてで最初は船で行きましょうみたいな話もあったんだけど測量機とかも買ってたから別にこれで測ればいいじゃんってなったけどそれだと正確には測れないなんていうことで、うん、ちゃんとした正確な値を出したかったな本当にだから船に乗っちゃうと誤差が出てしまうから、うん、結局曖昧になるから、うん、徒歩で全てやりたいって
徒歩がすごいよね
すごい
いや徒歩であのさっき歩幅でって言ってたけど、うんさバラバラでしょ
でもそれは、うん、師匠と相談して一定の歩幅になる歩き方を得得した
そういうこと
さらに一人だとちょっとずつずれていくじゃない、
う
んね、やっぱり
そうだよ、ね、
どんなに訓練してもずれていっちゃうから、うん、3人一組で歩いて、うん、全員の平均を割り出せばほぼほぼ正確な測ることができるでしょだからそのやり方で
3人セットで動いてたの、
はい、最初は北海道から始まって、うん、もう日本全国つつうらうらの小さい島まで全て測り、う
ん、すごいよねそれが
そうなんですよ足掛け17年でやっと全国、
スタートが50歳、
50歳から勉強を始めた勉強旅を始めたのは57歳だったかな、うん
57から17年
だから当時はそんなに寿命が60歳では多分大体の方も亡くなりになってたと思うので、うんね、長寿でもあってしかもそれを歩いて全国を回るって相当な体力ですよ
これを達成したいっていう思いで
強い思いが
いやすごいね やりたいという強い思いが
自分より重機も若い人に弟子入りして、うん、多分周りに一緒にいた人たちも若いんでしょう ね、
うん、
だろう
ね
で自分よりもう20歳も30歳も若い人たちを連れて行ったのに、うん、一緒に旅に行った人が途中で体調崩してどんどん
強い強いただたか強い
さんただたかだけは強く頑健な力を持っていた
若い人が そんなになるくらいってことは
相当過酷な旅だよだって全部陸路だから、うん、で今もその当時の地図の複製みたいなの残ってるんですけど、うん、すっごい細かい入り江とかまで正確に書き取っているのをどうやったらっていうぐらい本当になんか衛星で見たんじゃないかっていうぐらい綺麗に
そうそうデコボコのところもずっと全て歩いて
でしょ、うん、そこを歩いてるのにそれを上から見た図が描けるっていうのがすごい
よね、すごいよね
でもどういう仕組みなの
かがさっぱり分かんないけど
全然どうやったら私なんかもう、ねうん、普通の地図も全然たどりグーグルマップを持ってしても迷うぐらいだから全然理解ができないんだけど、うん、神かよっていうぐらい上から見たんじゃない、ね、飛べたんじゃないって思う上からね書き取りしたんじゃないっていうぐらいなんだけど
その地図を作ったって話は聞いたことあるけど、うん、その陸を歩いてあの地図が作れるっていう
意味がもちろんね機械もあったんですよでも当時の機械でもそんなにではないんですよね、うん、で17年かけて完成した、うん、完成したのはまあ測量だけなんですけど、うん測量完成しました、うん、ただし伊能忠敬はなんと地図が測量したのはざっくりだから、うん、さっき一番最初にも言ったように、うん、地球って丸いので、うん、計算して誤差を修正していかないと正しい、
ね、測っただけで終わりじゃダメだもんね
正しい地図を作れないんですよね、うん、でその計算をしている途中でですね、うん、なんと伊能忠敬さんは病に伏してしまいまして
だってもう年が年だしね
年が年でなんと1818年の4月に病没、うんされてしまうんですね地図の完成を見ないままお亡くなりになってしまうんですが、うん、地図がちゃんと完成したっていうのはこの3年後、うん、1821年7月にようやっと今のみんなが思う日本地図の一番最初になる、うん、なんか実際の日本地図の200分の1、うん、何百分の1のサイズで、うん、ほぼほぼ正しい日本地図って完成するんですが、うん、この3年間、うん、伊能忠敬が亡くなったということは世間には伏せられていました、うん
なぜ
かというと、うん、測ったのは伊能さん、うん、なん だけど、うん、亡くなりになって完成した時にいないと、うんうん、伊能さんの名前が歴史に残らないからっていうので弟子たちが北隠しにして、
そういうことか、
伊能先生が作った地図だから、しかも測量まではすべて伊能先生がやってますから、
すごい弟子
たちで歴史に名前を残すのは我々ではなく伊能先生であるというので、うん、3年間北隠しにして地図が完成しましたってなって、実はもうなくなってるんです、うん、ってこれを見てもらえなくて残念っていう感じになったっていう、ちょっといいエピソードがあったりして、弟子がねいい人たちだったんだな。
200年前の話。
そうなんだよ。そしてさらに1821年にこれが完成しました、うんうん、さらにその、うん、その後43年後、忠敬の死から43年後だから地図の完成から39年後、うん、1861年、うんですね、いや40年後か、あってること、40年後ですね、うん、1861年になんとイギリスの測量船がやってきたんですね、うんうん、イギリス人がやっぱり世界地図を作ろうとして測量の旅にやってきて、
すごい技術持ってそうだよね、
なんです当時の最新の機器を積んで、うんうん、幕府に日本の測量をさせようと来たんですけども、うんうん、幕府が実はまあ測ってもいいですけど、うん、実はもう日本の地図ってあるんですって言って出した、その伊能先生が作った、うんうん、地図を出すと、あまりそのあまりにも正確さに、うん、そのイギリス人が驚いて、この地は測量の必要はないと言って尻尾を巻いて逃げて、ね、東洋人は文明が遅れてるからってちょっとバカにしていたイギリス人が、あの国はあんな文化なのに、うん、我々のこの最新技術をもってしてもまだ測れないぐらい正確な地図を40年以上前にもう作ってたっていうので、うん、世界から見直されたっていうエピソードもあるんですよ。
そうだよね、こんなさ、あの普通にお侍さんが歩いてるような中で、
あんなちょんまげでまだ台頭してるような国がですよ、いや自分たち、まあもう、うん、だって自分たちはもう軍隊もね、大砲とかも
作ってるわけでしょ、
船で渡ってきたような人たちが驚くような文明を持ってた、
これさ、この文化というかこのさ、うん、ことで逆に力を示すというか、この国怖いかもしれない、
実はやべえ国だったっていうので、うん、ちょっと見直して、うん、あの日本はなんか見た目とは見た目では判断できないぞっていう、
すごい人がいるぞ、
見直して帰ったっていう功績があるっていう、い
これさ、井上忠敬さん、
忠敬さんがいなかったら、だからその地図がなければもしかしたらその時に占領されてた
かもしれないよね、
測量っていう名目でひょっとしたら占領下に、ね、置かれてたかもしれないですよね、やすやすと外国人を入れてしまうことによって、だから井上先生の残した功績っていうのは本当にすごくて、これは地図を作ったって一言で言ってはいけないぐらい、
ね、
いろんなエピソードとか全然語りきれないんだけど、
うん、語りきれんな、
この測量を始める前にもいろんなね、うん、すごいエピソードとかもあるので、ぜひ皆さん、
人格者でもあったんだよね、
そうなんですよ、うん、なんか天明の大飢饉の時に、うん、なんか資材を投げ打って自分の村から一人の学士者も出さなかったとか、なんかそういうそっちの方の才能もすごくあって、うん、
やっぱそれもあるから、うん、あの弟子たちが
そうそうそう、
こう後を継いで、
そうなんですよ、うん、人格者でもあって、
名前で出してくれた、
誰からも慕われる素晴らしい人だったっていう、ね、なんか経済も発展もさせたし、うん、地図も作ったし幕府にも貢献したっていう素晴らしい人なので、ぜひぜひこの方のやつ、うん、映画にも一応なってて、それは映像化されてないんですけど、四五千の夢という映画が作られてたんですが、うん、パッケージ版が出てないんですって、だから DVD とかなってないので見れないんですけど、 あとは井上ひさしさんという方が小説で四千万歩の男という小説を井上忠敬をモデルにした、うんうん、本を出してますので、興味があればそちらもぜひぜひ、
そうです、ね、
読んでみてくださいというわけで、はい、私の超熱烈おすすめ井上忠敬さんでした。井上忠敬ブームでございました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
あっという間にお別れのお時間が全然語り足りないけど、
井上忠敬
素晴らしいので、うん、でもね、他のこともやらなければ
いけないので、はい、私も、
はい、ちょっと告知をさせてください、はい、私ちらっと言いましたけど、毎日ポッドキャスト配信しております、はい、ワンコの犬声プロジェクトで検索してください。毎日おしゃべりしておりますので、さっきの、ね、井上先生の話とかも
そうだね
しておりますので、ぜひぜひ聞いてください。あと、はい、ライブがあります、うん、6月17日土曜日、阿佐ヶ谷ドラムさんにてハッピーホリデーボーカルズというライブイベントに出演させていただきます。6月17日土曜日19時スタート、夜のライブになっております、うん、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。チケットは前売りが 3000円、当日3500円プラスワンタック制です。
迷ってる
か。ちょっと思い出さない。
はい、
チケットのご予約お待ちしております。番組では皆様からのお便り募集しております。今からプレイガイドで舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではさっきもしましたけど、熱いリスナーさんの皆さんからもいろんなこういうおすすめでも大歓迎でございますので教えてくださいませ。はい、夢かな神社では皆さんの叶えたい夢も大募集中でございます。もちろん私たちへの質問や番組の感想、ね、今日いただいたような素朴な疑問とか質問でも大丈夫でございます。普通のお便り大歓迎でございます。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は TMA の @pfri.net、 TMA の @pfri.net まで。夢かなのツイッターアカウントもございますし、詳しいことは夢かな放送局放送日誌というブログもございますので、
そう、
そちらもご確認ください。
はい、ください
、はい、あと、はい、インターネット放送局ピーフレンドの公式ツイッターやフェイスブックページもございますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてくださいませ。
はい、
駆け足でやってまいりましたが、うん、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットより、私ワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日は6月、これは合ってる、12は合ってる、
探り探りでございます。
6月12日ですね、ですね、合ってますね、カレンダーを見る、
見てる、うん、合ってるね、
合ってる、
合ってます。
というわけで1週間後でございます。はい、それではどうぞ
お楽しみに。